しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。まあ久しぶりに音楽の話をしようかと思うところなんですけど、まあ年末近づいてきまして、まあもう冬の感じになっていますけど、紅白歌合戦、まあ最近見てますね。見てないって言いかけたんですけど、なんやかんやで毎年ちょっとは見てるような気がするんですけど、まあ今年に入って僕、まあその最近の音楽というか新しい音楽なんかを、まあやっぱり例年以上に聞くようになった一年やったなって思うんですけど、まあその僕的にやっぱり以前から喋る声で喋ってますように、サチモス、まあバンドですね、ワールドカップの NHK のテーマソングも歌ったグループですけど、まあサチモスと、あとあいみょん、西宮出身ですね、兵庫県の西宮出身の、今22歳ぐらいでしたっけね、まあすごい若い子ですけど、まあこのサチモスとあいみょんが、まあまあ今年の、まあまあ音楽ですごい僕は印象に残ったなって思ってるんですけど、まあこのね、2組とも紅白歌合戦に出るって聞いて、あ、よかったよかったって思うんですよね。まあサチモスはまあ売れてますけど、あいみょんさん、まあオリコンチャート的にはまあトップ10にはまだ入ったことないんですかね。まあそんな感じですけど、まあその僕やっぱりラジオをよく聞きますんで、やっぱりそのラジオではほんまにこの2つのグループよく流れてたなっていう印象がありましたし、で、まあ、以前語ってますけど、とは言っても僕、サチモスもアイミョンも、好み的に好きかっていうと好きじゃないんですよね。けど、やっぱり僕も、まあまあ、35歳になりましたけど、年取ったせいか、何なんでしょうね。好みじゃない音楽も聴くようになったんですよ。で、好みじゃないけど、まあまあ、いいよねって、なんて言ったらいいんですかね。僕もこれ多分年齢から来るもんやと思うんですけど、好みじゃないもんを、いいと思えたりとかするようになれたというか、まあこれは年齢なんでしょうかね。それともまあ単に僕の人間性がようやく35になって変わったっていうことなんかなと思うんですけど、これ前も喋る横で喋ってます通り、好きじゃないんですよ、別にこの2グループ。サチモス、まあすごいセンスあると思うんですよ。すごいセンスあると思いますし、まあすごい上手な演奏もして、貼る上でなんですけど、まあまあなんていうか、そのサチモスってのはそのすごいおしゃれなサウンドをするバンドなんですけど、まあそのおしゃれなんはいいけど、ちょっと薄っぺらいよなっていうこともちょっと思うんですけど、逆にそのなんか薄っぺらいけど、もうすごいもうかっちりおしゃれに仕上げてきてるぜっていうところへんの面白さ、まあ面白いって言うたらファンに怒られるんですかね。そのサチモスってのはなんていうか、そのまあおしゃれな音楽してますけど、なんていうかその面白いグループとして見た場合すんごい面白いんですよね。あとまあ、あいみょんさんはまあ複雑なんですけど、デビューした頃はなんかもう思いっきりなんかトゲのあるというよりかはなんか狙ってるやろっていうような、なんかすごいぶっ飛んだ歌詞歌う女の子ですけど、なんか最近めちゃめちゃ正統派な感じというか、まあまあ、ね、僕の年齢的にもフィットするその90年代系の音楽をするようなミュージシャンに変わってきましたし、まあ本人がおそらくそういうのをしたいんかなとも僕は思ったりしてるんですけど、あ、なんかもう僕、まあまあ35歳ですけど、僕ぐらいの年齢層の人をね、22歳か1歳か知りませんけど、若いのになんか僕らぐらいの年齢の好み狙ってきてるやんみたいな感じに変わってきてて、すごいなんかおもろいなって思ってて、で結局ですよ、結局横井圭はまあ普段音楽をダウンロードで購入してまあ聴いてるわけなんですけど、好きでもないのに、なぜかサチモスとあいみょん何曲も買っちゃってますし、ついつい聴いちゃってるという2018年の横井圭やったかなって思うんで、まあまあなんですかね、まあ皆様も好きじゃない人の方が逆に楽しめるかもしれませんよ、サチモスとあいみょん。単純にこの子ら、おもろい子らっていう風な認識で捉えたらすごい面白い人なんで、おすすめかなと思います。それではダウンロードといえば、横井圭も9月26日にセカンドアルバム、起動11曲入りをダウンロード限定で発売してます。ダウンロードないしは、まあ、ストリーミング、聞き放題サービスでも聞けますんで、ぜひ、 まあまあダウンロードしてほしいなと思うんですけど、そこからちょっと一曲かけたいと思います。
僕の住む街も夏になれば激しい雨の後に虹がかかる。君の住む街に虹は届かない。だけど知ってほしい、ずっと君のこと気にかけてたよ。七色の希望を投げ続けるよ。見知らぬ大人の都合に負けるな。七色の期待を持ち続けて、思うより世界は安く変わる。いつか一緒に君の街の虹を見よう。
喋るよ恋。セカンドアルバム「起動から虹」という曲を聞いていただきましたが、この曲意外と人気あって、iTunes では上位に来てるんですけど、リクエストをいただいていまして、まあ、複数の方からありがとうございます。まあ、この曲もまあまあもうちょっと押してほしいと、いう感想をいただきまして、はい、かけてみようと思うんですけど、僕的にちょっとまあ本人の僕が言うのもちょっと微妙かもしれませんけど、この曲が人気の上位に来るとは思っていなかったんですよ、僕正直。だからすごい嬉しいなと思うんで、まあこの曲もまあ喋る声でもかけようと思いますし、まあライブでも歌っていこうかなと思っているところであります。ありがとうございます。そんなわけで横井慶で虹でございました。後半はやっぱりまあその横井慶の音楽の話をしようかなと思うんですけど、これ過去の喋る横井でネタにしたようなしてないような気がするんですけど、今日はそのヤマハのギターについてを語ろうと思うんですけど、ヤマハって言ったらどうしてもまあ音楽をされてない方からするとピアノのメーカーっていうイメージがあると思うんですよね。まあ実際もちろんピアノの有名なブランドですし、まああとそれからまあバイクとか、あと船、まあヨットとか漁船なんかも作ってるメーカーでございますが、実はヤマハというのは世界的に有名なアコースティックギターのメーカーでもあるんですよね。まあヤマハはアコギとベースを作っていまして、エレキギターも一応作ってるんですけど、エレキギターは正直あんまり力入れてません。まあまあもちろんいいギター出してるんですけどね。で、まあ、ベースといったら、ミスタービッグのビリー・シーンが使ってたり、意外と、まあ、ヤマハのベースを使ってる、有名どころの人もいるんですけど、なんといっても、やっぱりヤマハは、アコースティックギターですね。あ、そうそう。あと、それから、これも言うとかダメですね。ピアノ以外に、一応、ヤマハ、シンセサイザーの、有名なメーカーでもありまして、もちろん、シンセサイザーを使う人にとっては、有名、一流ブランドなんですけど、実は横井慶、まあ、この虹でもシンセサイザーを私弾いているんですけど、横井慶のシンセサイザーは実は赤いというメーカーなんですけど、ね、日本の赤いというメーカーを使っていまして、ヤマハ使ってないんですよ。実はヤマハでも使いたいシンセサイザーあるんですけど、高いんですよ。高いので、だから皆さん、横井慶の曲を買ってほしいんですよ。横井慶の曲を買っていただいて、そうですね、赤井のシンセサイザーとヤマハのシンセサイザーを、まあ、混ぜて曲作りたいなと思ってるんで、まあ、こんな話するのもあれですね。まあまあ、ぜひお願いしたいなと思うんですけど、いやいや、まあまあ、それは置いておいてですよ。それは置いておきまして、ヤマハはアコースティックギターのブランドとしても一流で、これ微妙なんですけどね、 日本人ほどヤマハを評価してないんですよ。外国人ほどヤマハのアコースティックギターめっちゃ評価してるんですよね。それぐらいアコースティックギターのメーカーとして有名なヤマハでございまして、何を隠そう横井圭もずっとヤマハを使い続けています。まあまあ、僕買い始めた時、一番最初にヤマハ買った時は正直マネで買ったんですよ。僕はやっぱり福山雅治さんのラジオをずっと聞いてて、で福山雅治さんもヤマハ使ってますし、あとさだまさしさんも僕好きなんですけど、さだまさし、あそれから松山千春も僕好きなんですけどね、さださんも松山さんもヤマハですし、で中島みゆきも僕好きじゃないですか、中島みゆきもヤマハですよ。だからまあそんな感じで、僕好きなミュージシャンがみんなヤマハ使ってるんで、僕もヤマハ使ったろうみたいな感じで最初ヤマハを買ったんですけど、たまたまですよ、たまたまなんですけど、これは笹山さんもそうですし、笹山さん以外にもいろんなエンジニアの方とか、まあ、ミュージシャンの方から、横井圭の歌声ってほんまにヤマハが一番しっくりくるし、もうヤマハをのギターで歌目の歌声ちゃうかって言われること多いんですよ、実は。それぐらい僕の歌声もヤマハのギター、アコースティックギターにすごいフィットしてるんですよね。で僕昔はそういうその音響さん的な耳を持ってなかったんで全然半信半疑やったんですけど、やっぱりそのまあセカンドアルバム起動もファーストアルバムボーイフッドも僕自分で録音して作ったんですけど、自分でそういう録音編集作業をするようになってから、うわほんまやってなるんですよ。その音のまあなんていうか成分からしても、僕の歌声とヤマハのアコースティックギターの歌の成分バッチリ噛み合ってるんですよ。だからもう僕もヤマハ以外使えへんわーって思ってるんですけどね。まあ実はオベーションを使った時期もありますし、あそれから使ったことないんですけど、高峰のギターもずっと使いたいわって思ってて、そういう興味もあるんですけど、でもまあまあ音の編集しながら思うんですけど、僕の声オベーションには若干合うかもしれないんですけど、高峰ほんまに僕聞いてみたいし、高峰の音すごい好きなんですけど、高峰には合わへんかなってすごい思ったりしてるんですよ。まあ、まず音の面で言うと、ヤマハっていうアコースティックギターはすごい楽器でして、特徴がないんですよ。特徴がないってのはつまり高音も低音も中音もどの音域も出すぎず出なさすぎずまんべんなく出てるんですよ。フラットなんですよ。だから誰が使ってもしっくりくるし、まあ、逆にその個性の強い人とか癖の強い人なんかから言わすと、逆にヤマハ面白くないギターっていう人も多いんですよね。全く癖がないんで、まあ、それぐらい癖のない音なんですよね。まあまあ横井圭の声もそうなんですよ。横井圭の声って僕中よくも悪くも中音しか出てないんですよ、僕の声って。実は低音も高音もあんまり出てないんですよ。中音だけがバーンって出てる僕の歌声なんですよね、僕って。だからそういう僕にはもう一番しっくりくるギターなんですよね。で、あそれからヤマハのすごいところは壊れにくいんですよ、本当に。徹底して壊れないんですよ。だから僕ヤマハのギターをずっと使ってるんですけど、トラブルなんて起きたこと一回もないです。全然トラブル起きないです。むしろその壊れて楽器屋さんに持てたっていう経験がないんです。改造するためにちょっとここをもうちょっと改造してほしいっていうところら辺で持てたことはあるんですけど、修理で楽器屋さんに持ち込んだことはないぐらい頑丈なギターです。で、頑丈なギターってのは得てして鳴りが悪い、まあ、つまりいい音がしないとされてるんですけど、頑丈なくせにいい音がするっていうのがヤマハのギターの特徴なんですよね。で、しかも僕使ってるヤマハのギターでそんな高いもんじゃないですよ。安いモデルしか使ってないですけど、ヤマハっていうのは安かろうが高かろうがブレイジングって言うんですけど、まあ、つまり木の構造、まあ、その中の骨組みの構造はみんな一緒なんですよ。で、高いか安いかの違いっていうのは使ってる木の材質とか、有名な職人さんが手作りで使ってるか、もしくは中国の工場で、ベルトコンベヤーで作ってるかとかいう違いであって、実は根本的な構造は全く一緒なんですよね。だから、安いヤマハのギターと高いヤマハのギター、もちろん違いはもちろんあるんですよ。当たり前に違いはあるんですけど、基本的に音の成分とか特徴は全部一緒という、まあ、これはまあ、良くもあり悪くもある点なんですけど、まあ、そういった意味でものすごい安定していますし、で当たり外れって言いまして、アコースティックギターはもちろん生楽器なんで、 正直同じ値段で同じモデルを買ってもアコースティックだったら普通当たり外れがあるんですよ。だからギター弾く人なんかはもう実際お店行って試し弾きをしてみひんと、いいもんかとか分からへんっていう感じなんですけど、ヤマハはもうその当たり外れの個体差がもうほとんどないって言われてるギターなんですよね。これはまあアメリカのテイラーっていうメーカーもあるんですけど、テイラーは逆にその科学技術を結集して逆にあえて全部工場でベルトコンベヤー作るっていう、まあそういう手法を取ってる一流メーカーで高いんですよ。高いメーカーなんですけど、まあそこも個体差が少ないことで有名なんですけど、そこよりも個体差がないんですよね。で、これ以前喋ることで語ったような気もするんですけど、また一応またネタにしようと思ってるんですけど、僕は楽器屋さん嫌いなんですよ。もう楽器屋さん行くのもほんまにイライラして、もう楽器屋さん、楽器店員と喋るのもほんまにめっちゃ嫌なんです。まあちょっとその理由に関してはちょっとまたゆっくり喋ると思うんですけど、修理屋さん別っすよ。楽器専門の修理屋さんあるじゃないですか。その修理屋さんと喋るのは僕すごい大好きなんですけど、普通のその販売の方の楽器店員と喋るのほんま嫌なんです。だから僕楽器屋さん行きたくないんですけど、ヤマハのギターなんて、それぐらい個体差が少ないんで、ネット通販で買っても大丈夫です。これはもうずっとヤマハを使い続けてる僕やから言います。ネット通販で十分です、ヤマハのギターは。まあそれぐらい安定しているギターなんですよね。だから外国人が僕がヤマハのギター使ってるのを見たら、おーヤマハって言ってくれるんですよ。いいね、ヤマハクールだねって言ってくれるんですけど、日本人にだけはどうも受けが悪いんですよね。日本人ほどヤマハを評価してなくて、まあ今も言いました通り、ヤマハは安かろうが高かろうが全部安定してるということから、初心者向けの安いギターもたくさん売ってるんですけど、ヤマハはその初心者向けの安いギターですら、すごいいいもんなんで、どうしても日本ではその初心者が使うギターっていうイメージがすごい定着しちゃってるんですけど、まあさっきも言いました通り、まあ福山雅治さんといいね、松山千春、中島みゆき、さだまさしさんとかも、ヤマハを愛用してるミュージシャン、多いですから、実は上級者向けたりしますし、まあとにかくこれはまあ良くも悪くも無難なんですよ。特徴がないというある意味では欠点でもあるんですけど、めちゃめちゃ安定してるギターですし、あとまあもう一個、これはそのすごい専門的な話になるんですけど、マイク取りしやすいんですよ。そのマイクでギターの音を取りやすくするためにその音を出してるというか、ちょっとこれものすごい専門的な話なので、ちょっと興味ある方はちょっとまた詳しくは調べてほしいんですけど、マイクで取るときもすごい安定してるし、で、僕はマイクで普段しないんですよ。僕はその LINE で、まあ、つまり、ジャックを挿して音出してるんですけど、そのジャックの音もものすごい安定してて、癖がなくて、安定してるんですよ。まあ、その安定感が嫌やってる人もいるんですよ。もちろんその個性があったり癖があったりする人から言わすと、まあそんな感じでものすごい万能だし、トラブルが少ない楽器でして、まあだからその特徴がないことから、そのレコーディングではまあ言ってみたらその外国のまあギブソンとかマーチンとかそういうメーカーの使う人が多いんですけど、ライブ現場においてはもうヤマハほど安心できるギターはないんですよね。プロの音響さんなんかから聞いても、やっぱりヤマハのギター使ってる人が来るともうほんまにホッとするって言われるぐらい、トラブルが少なくて、しかも音が安定してしっかり出る、まあ、そういうギターなんで、まあ、もし今からギターを始めようと思ってる方ないしは、まあ、ギターを買い替えようって思ってる、まあ、上級者の方いらっしゃいましても、僕はやっぱりヤマハを推したいなと思いますし、おそらく横井圭も、まあ、ギターはこれからまた買い替えることもあるかも。まあ、今のところちょっと今お金がないんですよ、ほんまに。今お金がないんで買い替える予定はちょっとないんですけど、まあ、僕は死ぬまでヤマハを使い続けるんかなってことを言いながら、昔みたいにオベーションとか、あと買ったことないけど高峰に浮気した場合は、まあ、僕を叱ってください。まあ、そんなわけで、今日はちょっとまあ、ヤマハについてを熱く語ってみた横井圭でございます。あ、ちょっとじゃあ時間が余ってるんで、ちょっとまだもう一曲セカンドアルバム起動からかけましょうかね。まあ虹がまあ人気上位に来てると言いましたけど、やっぱりこの曲が今のところ人気の1位に来てるかと僕は思って、まあ僕自身も手応えを感じながらレコーディングしたんで、すごい納得しています。横井圭で最後は A という曲を聞いて、本日はお別れとしましょう。また来週も聞いてください。喋る横井でした。
ちの決まりきった値段さえついてしまった
喋るよ、喋るよ、来い。